ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
機能性材料テクノロジー最前線の時間です。今週も機能性材料に関するエキサイティングなニュースがたくさん届いていますね。トロイさん、よろしくお願いします。
はい、スージーさん、よろしくお願いします。今週も多岐にわたる材料科学の進展がありました。まず、ニュース一覧からお伝えします。インアムベルリンのコンペティションで、超低誘電率材料、バイオベース複合材料、印刷可能な半導体インクなど、革新的な先端材料が受賞しました。3D バイオプリンティングにより、植物細胞とハイドロゲルを組み合わせた、設計された植物リビング材料が開発され、自己適応性を持つ材料システムへの道を開いています。グラファイト粉末を添加することで、低浸透性貯留層の破砕水遮蔽に用いられる高強度ポリマーゲルが開発され、石油ガス採掘の効率化に貢献します。機械学習がバイオマテリアル、バイオメカニクス、バイオファブリケーションのデータ駆動型設計と最適化を革新し、生態医療工学に大きな進歩をもたらしています。液晶と統合されたメタサーフェスが、光の位相、振幅、変更を動的に制御できるアクティブフォトニックプラットフォームとして、AR、VR やライダー技術を革新する可能性を秘めています。ヘクトライトエアロゲルで安定化された NaCl 溶液が、サブゼロ蓄冷のための複合層変化材料として開発され、コールドチェーン輸送やバッテリー熱管理に応用が期待されます。光の軌道核運動量と波長を多重に操作するメタサーフェスが開発され、高容量光学情報処理や次世代ディスプレイ、量子情報処理の新しい境地を切り開いています。形状記憶合金とポリエチレンを組み合わせたアクティブマイクロカテーテルが開発され、血管内治療の精密性と安全性を向上させる可能性があります。コバルトクロム鉄マンガンニッケル高エントロピー合金の耐食性は、水酸化ナトリウム溶液中の Cl- 濃度により著しく低下することが解明され、産業用途での材料選択に重要な知見をもたらしています。高エントロピー合金コンセプトに基づく耐摩耗性アルミニウム高導合金が開発され、自動車部品の 40% から 50% 軽量化と高耐久化を実現しています。セリウムを内在的に合金化した低白金高エントロピー合金触媒が開発され、酸性媒体中の酸素還元反応の安定性を飛躍的に向上させ、燃料電池技術の実用化に貢献します。天津大学がわずか25秒で550度に到達する新型高温層変化材料を開発し、太陽光熱発電と産業排熱回収の効率を革新する可能性を秘めています。京都工芸繊維大学が金属ナノ粒子の流れる金属特性を活用した高分子複合材料を開発し、高性能触媒やエネルギー変換材料への応用が期待されています。産総研と北海道大学が10ナノメートル未満の化学構造を可視化するナノワイヤー AFMIR 法を共同開発し、ナノ材料解析のブレイクスルーとなりました。自動車用熱電冷蔵庫の構造が多物理連星解析により最適化され、熱電阻止性能を最大化することで、車両の熱管理効率と燃料効率が向上します。イプロスものづくりでは、福井キャノンマテリアルや東洋アルミニウムなどが、電池、電子用材料から撥水、発油機能性材料まで、日本の多様な機能性材料技術を紹介しています。総変化材料が建物の冷暖房システムを変革する最先端ソリューションとして注目され、エネルギー効率の高い建物設計とレトロフィットを促進します。
たくさんの魅力的なニュースがありましたね。今回はその中でも特に注目すべき8つのトピックを深く掘り下げていくんですよね。どのニュースから見ていきましょうか。
はい。今回は超小型デバイスからエネルギー、そしてバイオ分野まで、将来の産業を大きく変える可能性を秘めた材料技術に注目していきたいと思います。では詳しく見ていきましょう。
まずは、量子干渉を利用した単一分子トランジスタのニュースですね。単一分子レベルでのトランジスタというと、とても小さそうですが、これがどのようなブレイクスルーなのですか？
はい、オックスフォード大学の研究チームが、量子干渉を積極的に活用することで、単一分子トランジスタの性能を大幅に向上させることに成功しました。これまでの研究では、ナノスケールで量子効果がデバイス性能の劣化につながると考えられていましたが、 この研究は逆転の発想で量子効果を性能向上に利用した点が画期的です。
量子効果を逆手に取るというのは興味深いですね。具体的にどのような材料を使ってどんな性能が向上したのでしょうか。
亜鉛ポルフィリン分子をグラフェン電極に結合させた3端子トランジスタを開発しました。これにより電子の伝導経路で建設的および破壊的な量子干渉を意図的に引き起こすことが可能になりました。その結果10の4乗を超える高いコンダクタンススイッチング比と非常に低い電圧で効率的なスイッチングができるサブスレッショルドスイングを達成しました。
それはすごいですね。この技術は私たちの生活や産業にどのような影響を与える可能性がありますか。
スマートフォンやウェアラブルデバイス、IoT センサーなど超小型で超低消費電力のエレクトロニクスデバイスに革命をもたらす可能性があります。また量子情報処理技術の発展にも貢献することが期待されています。究極の小型化と省エネを両立する次世代コンピューティングへの道を開くものです。
量子干渉を制御してこんなにも高性能なデバイスが作れるなんて驚きです。今後の実用化が楽しみですね。続いてのニュースはペロブスカイト太陽電池の性能向上についてですね。多機能添加剤 AES が重要な役割を果たしているそうですが、これはどのような材料なのですか。
はい、ミュンヘン工科大学の研究チームがペロブスカイト太陽電池の性能を劇的に向上させる多機能添加剤ニアミノエチル硫酸水素、略して AES を開発しました。 AES はペロブスカイト膜の結晶化プロセスを効果的に制御し、平坦でピンホールフリーな膜形成を促進します。
結晶化プロセスを制御できると具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
ペロブスカイト膜の品質が大幅に向上し、血管パッシベーションと電荷キャリアの再結合抑制が実現します。これにより硬質デバイスで最大 23.32% という高い電力変換効率を達成しました。膜の均一性が高まることでデバイスの安定性も大きく向上します。
それは素晴らしいですね。太陽電池の性能向上はエネルギー問題の解決に直結しそうですが、産業へのインパクトはどのように考えられますか。
ペロブスカイト太陽電池の商業化を加速させ、より効率的で安価な太陽光発電システムの実現に貢献します。現在一体型太陽電池 BIPV やウェアラブルデバイスなど多様なアプリケーションでの採用を促進し、再生可能エネルギーの普及を後押しするでしょう。
低コストで高効率な太陽電池は脱炭素社会実現に向けて非常に重要ですね。次の話題に行きましょう。ドイツ航空宇宙センターが超軽量高断熱のエアロゲルの応用研究を進めているそうですね。エアロゲルとはどんな材料なのですか。
エアロゲルは凍結塩とも呼ばれる特殊なナノ構造材料で、組成の最大 99% が空気でできています。このユニークな構造により超軽量性、極めて高い断熱性、高吸音性、そして高非表面積といった他に類を見ない特性を誇ります。マイナス200度からプラス1400度という非常に広い温度範囲で機能する点も特徴です。
ほとんど空気でできているのにそんなに高性能なんですね。ドイツ航空宇宙センターではこのエアロゲルをどのように応用しようとしているのでしょうか。
主に輸送、エネルギー、航空宇宙分野での応用を目指しています。輸送分野では航空機や自動車の軽量構造部品、高効率な遮音断熱材として燃費向上に貢献します。エネルギー分野ではバッテリーや燃料電池の活性材料、また高効率な断熱材として、航空宇宙分野では宇宙船の熱保護システムや極低温推進剤タンクの断熱材として不可欠な材料となるでしょう。
環境にも優しそうですし、様々な分野で活用されそうですね。具体的な事例はありますか。
例えば航空機の軽量化によって燃料消費を大幅に削減できます。またバッテリーの熱暴走防止や低温環境での性能維持にもエアロゲルの断熱特性が役立つ可能性があります。 DLR ではバイオポリマーを原料とした持続可能なエアロゲルの開発にも注力しています。
超軽量で高機能な材料が持続可能な未来に貢献するのですね。続いては トーレ・アドバンスト・コンポジットが開発した航空機エンジンパイロン用の熱可塑性複合材料製アッパースパーのニュースですね。これはどのような技術ですか？
はい、トーレ・アドバンスト・コンポジットがオランダ航空宇宙センター、通称 NLR とフォッカーと協力し、航空機エンジンパイロンのアッパースパーを熱可塑性複合材料で開発しました。ピークという高性能熱可塑性ポリマーと AFP という先進繊維配置技術を組み合わせることで、従来の鋼製部品に比べて製造コストと重量を大幅に削減し、燃費効率とリサイクル性を向上させました。
従来の鋼製部品より製造コストも重量も削減できるのはすごいですね。この熱可塑性複合材料は熱硬化性材料と比べてどのような利点があるのでしょうか？
熱可塑性材料は再加熱して再成形が可能なので、製造工程でのスクラップを減らし、使用済みの部品をリサイクルできる点が大きな利点です。これは循環型経済への貢献として極めて重要です。また高い衝撃強度と疲労特性を持ち、厳しい運用環境下での耐久性を向上させ、製造も高速化できます。
リサイクルもできるとなると、まさに持続可能な材料ですね。航空機以外にも応用は期待できますか？
もちろんです。航空機エンジンパイロンだけでなく、ヨッケタ、安定板、床張りなど他の航空機構造部品への広範囲な応用が期待されます。さらに自動車産業や風力発電など、軽量化と高強度、そして持続可能性が求められる他の分野にも波及効果をもたらす可能性を秘めています。
航空宇宙産業の軽量化と脱炭素化に大きく貢献する、とても重要な材料ですね。次は MBA 系バッテリーが発表した半固体電池のニュースです。電気自動車の分野で期待されているそうですが、どのような点が画期的なのでしょうか？
MBA 系バッテリーはポリマーと酸化物の複合電解質システム、固体電解質ドーピング、インサイチ効果技術を特徴とする半固体電池を発表しました。これにより電解液含有量を 10% 以下に抑えつつ、350Wh/kg を超える高いエネルギー密度と優れた安全性を両立しています。
電解液の量を減らすことで安全性も向上するのですね。具体的にどれくらいの性能が実現されたのですか？
電池の膨張が少なく、マイナス20度から60度までの広範囲な温度で安定した動作を可能にします。また電動バイク用では3000サイクル後に 70%、 電気自動車用では1500サイクル後に 80% の容量を維持するなど、長寿命も実現しています。3ミリのピン貫通試験や150度のホットボックス試験といった厳しい安全性テストもクリアしています。
高いエネルギー密度と安全性が両立できるのは電気自動車の普及にとって非常に重要ですね。どのような分野での応用が期待されますか？
電気自動車の航続距離延長や安全性向上はもちろん、電動バイク、無人航空機、デジタル製品、エネルギー貯蔵システムなど非常に幅広いアプリケーションでの採用が期待されています。全固体電池への移行における重要な中間ステップとして、バッテリー産業全体に大きな影響を与えるでしょう。
私たちの日常生活をより安全で便利にする次世代バッテリーの登場は本当に楽しみですね。続いては自立自己修復と高伸縮性を兼ね備えたポリマーのニュースです。マルトースポリボロシロキ酸、略して PMPBS という名前のこの材料はどんな特徴があるのでしょうか？
この PMPBS という新しいポリマーは 3000% を超える破断時歪みを示すという驚異的な伸縮性を持っています。さらに室温でわずか10秒、凍結下や水中でも数分で完全に自己修復するという自律的な自己修復能力を兼ね備えています。
壊れても勝手に治って、しかもすごく伸びるなんて、まさに夢の材料ですね。どのようなメカニズムで自己修復するのですか？
ボロンエステル結合の動的な共有結合とマルトース由来の水素結合ネットワークが組み合わさることで、損傷時に可逆的に結合が切断、再結合し、材料が自律的に損傷箇所を治癒することを可能にしています。低温や水中といった過酷な環境でも機能する点が画期的です。
この PMPBS はどのような製品や技術に応用されるのでしょうか？
ソフトエレクトロニクスやソフトロボットの電子皮膚基板として非常に有望です。ウェアラブルセンサーや義肢、医療用インプラントなど、人体と接触するデバイスの信頼性や寿命を劇的に向上させます。また、感触センサーやソフト空気圧グリッパーへの統合も実証されており、多様な機能を持つ材料プラットフォームとして応用できる可能性を秘めています。
壊れにくい、長持ちする製品が増えることで、社会全体の持続可能性も高まりそうです。熱感変形処理を用いたビスマスアンチモンセレン3熱電材料の高性能化のニュースも気になります。熱電材料はどんなものですか？
熱電材料は、温度差を電気エネルギーに直接変換したり、電流を流して温度差を発生させたりできる固体素子のことです。排熱回収や固体冷凍などに応用が期待されます。この研究では、ビスマスアンチモンセレン3合金を熱感変形処理と複合光学で加工することで、熱電性能と機械的特性を最適化しました。
排熱を電気に変換できるのは素晴らしいですね。具体的に、この新しい加工技術で性能はどのように向上したのでしょうか？
熱感変形処理によって、材料のキャリア濃度とキャリア移動度を同時に最適化し、さらに局所的および全体的な構造も精密に制御することに成功しました。これにより、高い電気伝導性を維持しつつ、熱伝導率を効果的に低下させることが可能となり、結果として材料の性能指数である Z 値が向上しました。
この技術は、エネルギー分野にどのような影響を与えそうでしょうか？
自動車の排ガスや工場の排熱、データセンターの排熱など、これまで未利用だった熱エネルギーを効率的に電気に変換する熱電発電システムの普及を加速させます。また、フロンなどの冷媒を使わない環境に優しい固体冷凍デバイスの性能向上にも貢献し、冷蔵庫やエアコン、電子機器の冷却など、幅広い分野での応用が期待されます。
環境に優しく、エネルギー効率も高まるなんて、一石二鳥ですね。さて、最後のニュースは、中国科学者が脳型コンピューティングに画期的な進展を遂げたという話題です。記憶スポンジチップで、微型人工脳を構築したそうですが、これは一体どのようなものなのでしょうか？
はい。北京理工大学の孫林峰教授の研究チームが、原子レベルの薄さを持つ新材料、CUBIP2SE6、略して CBPS を発見し、これを用いて、記憶スポンジチップを構築しました。この材料は、通電時にラジオの音量ダイヤルのように滑らかに状態が変化し、断電後もゆっくりと元の状態に戻る、緩和型半共有電体というユニークな特性を示します。
状態がゆっくりと戻るのが、記憶スポンジなんですね。それが人間の脳の記憶と忘却の法則に似ているとは、とても興味深いです。この特性は、どのようなメリットをもたらすのですか？
まさに人間の脳のシナプスの可塑性を模倣した挙動です。これにより、メモリーウォール問題を克服し、省電力でスマートな脳型チップの製造に完璧な奇跡となります。従来のフォン・ノイマン型アーキテクチャでは難しかった、並列処理能力や適応学習能力の向上に貢献し、次世代 AI の実現を加速する可能性を秘めています。
次世代 AI チップの基盤となる材料なのですね。具体的にはどのような応用が期待されますか？
エッジ AI デバイス、自律型ロボット、スマートセンサーなど、あらゆる場所でのインテリジェンスの実現に貢献します。特に、連想記憶やパターン認識、感覚処理といった分野で、これまでのデバイスを凌駕する性能を発揮する可能性を秘めていると期待されています。
まさに未来のコンピューティングを再定義するような、画期的な研究ですね。
今週は、量子材料やペロブスカイト太陽電池、エアロゲル、熱可塑性複合材料、半固体電池、自己修復ポリマー、熱電材料、そして脳型コンピューティング材料といった多岐にわたる機能性材料の進展がありました。これらの技術は、エレクトロニクス、エネルギー、輸送、医療、そして情報処理といった主要な産業分野において、高性能化、省エネルギー化、持続可能性の向上に大きく貢献する可能性を秘めています。特に、環境負荷の低減と効率的な資源利用という、現代社会が直面する課題解決に不可欠なものばかりでしたね。
はい、 トロイさん、今週も未来を形作る機能性材料の最前線をたくさん知ることができました。どれも私たちの生活を豊かにし、持続可能な社会を実現するために欠かせない技術だと感じました。来週も新しい機能性材料の話題が楽しみです。機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。